石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、はい、もう年末ということで、はい、そろそろ年賀状のシーズンですが。
そうですね。
石川さんはどうですか、準備は。
自分年賀状はここ数年出してないですね。
あら、
もうね、
メールですか。
諦めました年賀状というシステムに対して。
あ、もう知り合いも多分ね、おそらくたくさんいらっしゃるでしょうしね。
いただくだけで本当に申し訳ないなっていう限りなんですけども。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
うん、
ね、何分なんあれですね、毎年年末から海外に出かけたりしてるので、そういうこともあり、
確かに確かに。
でね、その年始から CES っていうね、ラスベガスのイベントもあったりするので、帰ってくるのが1月の10日過ぎぐらいだったりするので、でそこからこう返事を書くのもなということを繰り返し早す。
そうですね、年賀状じゃなくなっちゃいますもんね。
そうなんですよね、本当申し訳ないなって感じでございますけど、増代さんはどうですか。
必ず書きますね。
ああ、そうですか、はい、いつぐらいから書いてるんですか。
あのですね、まあ半ばぐらいから準備を始めまして、はい、で私も何年か前に、ちょっとフィリピンで年末年始を過ごしたりっていうこともあったので、はい、もう早めに切り上げるように努力して書いてます。
日本郵便が言ってる締め切りに間に合う感じに出してるんですか。
ね、あんなこと言われてちょっと。
25日でしたっけ、毎年言ってんの。
はい、でもそもそも年賀状って年始にご挨拶がてらお持ちするものが年賀状であるから、あの言い分はなんだってよく思うんですけど、まあしょうがないのかなと思いながら。
そうですか、
はい、書いてますよ。
ね、ちょっと松代さんを見習って書ければいいなと思っている次第でございます
絶対思ってないと思うんですけど、はい、石川さん今週は、
はい、今週ですけども、10月に SIM フリー端末を発売し、日本の SIM フリー市場には再参入した、HTC 日本法人の、田村社長に来ていただいてますので、いろいろと、SIM フリー端末を出していきさつについてお伺いしたいなと思います。それでは30分間お付き合いください。
今年の5月に放送開始以来大好評番組となっている相場志郎の株塾。パーソナリティはセミナーなどで人気の相場志郎さん。株は技術をモットーに、独自のトレード手法であるうねり取りやトレーダーに役立つ情報をお送りします。相場志郎の株塾は毎週火曜日午後4時から4時15分までラジオ日経第一で放送中です。こちらは昨年10月から放送開始以来、多彩なゲストで大好評のスマホ情報番組、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
日本市場のポイントは、グローバル企業 HTC の SIM フリー戦略。今までキャリア向け端末を作り続けていた HTC が、日本で徐々に市場を形成しつつある SIM フリースマホを10月17日に発売しました。海外メーカーとして日本の SIM フリー市場をどう見ているのか、発売された端末はユーザーにどう受け取られているのか、本日は HTC 日本株式会社代表取締役社長、玉野博史さんにお越しいただきお話を伺いたいと思います。玉野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。玉野さんとは、まあね、あの HTC 日本になられてからよくお会いするようになるという感じでございますよね、はい、なのでね、まあ、最近っちゃ最近ですけども、とはいえあの、ね、経歴を見るとちょいちょい被ってるといいますか、
はい、
あの i モードのグローバルアライアンスをされてたと思うんですけども、はいはい、その頃自分 i モード一生懸命取材してましたし、
はい、
で結構その i モードのグローバル展開するときに F1 チームのスポンサーとかもしていたので、 ので、あの時すごいね、ルノーのマシン、
そうですね、ルノーのアロンゾさんがドライバーやられてた頃ですね、
マクラーレンホンダで苦戦したアロンゾとかの時にルノーとかね一生懸命取材したりもしてたので、はい、そういった意味ではこう、ね、
実際にじゃあお会いはしてなかったけれどもってことですか。
そうですね、
いや一度ですね、はい、実はドコモがですね、はい、法人ビジネスの協業ボダフォンさんとやるという記者発表の時に石川さん来られてました。
そうでしたか。
あの記事も書かれてましたんで、
それってどれぐらい前ですかね。だからボダフォン、
ちょうど12年ですね、2012年。
なるほどというような玉野さんの受け入れ
結構いろいろところで話してると思います。
ですね、はい、
いろいろと探っていきたいと思います、
はい。
HTC 日本株式会社は2006年に設立された台湾に本拠地を置く HTC コーポレーションの日本法人です。2008年に世界で最初に発売された Android 端末 HTC ドリームをリリース。翌年には日本史上初の Android OS ドコモプロシリーズ HT03A を製造。近年では au 向けに HTC J シリーズを提供するなど、日本市場にも関わりの深いグローバルなスマートフォンメーカーです。
はい、ね、HTC さんにはかなり前から来ていただきたいなと思ったんですけども、
ありがとうございます。
ようやっと来ていただけること
が、そうですね、ずっと話は出てましたからね、
はいはいはい、どうもありがとうございます。
はい、で、まあ最近、まあ、一番、ね、大きなトピックとしてあるのは、まあ、SIM フリースマホを2機種投入したというところですけども、はい、具体的にはこれどういった商品になりますかね。
基本的にグローバルでですね、はい、非常に好評いただいた端末を2機種を今回は厳選して日本市場に投入したということなんですね、はいはい、でやはり以前からですね、実はあの熱烈なファンの方から、はい、からですね、うん、HTC で海外で売ってる商品日本で売らないんですかっていう問い合わせが結構あったんですね、
はい、
でまさにそれに合うですね HTC らしいデザインの商品を今回投入してみようということで2機種を選んで投入いたしました、
はいはい、具体的には2機種どんな感じですかね。は
い、ですね、1機種目がですね、はい、デザイアアイという機種なんですが、はい、あのアイってわざわざつけたっていうのは理由がありまして、
はいはい、
カメラをですね両面裏面も前面もですね、はい、1300万画素のカメラでフラッシュも搭載してるんですね、
はい、
っていうことはですね全方向カメラっていうかカメラに特化したモデルになってますと同時にですね、実はそれが生きるのはですね表面と裏面同時に写真が撮れまして、動画も両面で撮れるという、これはもう他社にはない機能で、面白い機能でございまして、だからそういうことができる本当に目に訴えられる商品ということでデザインということでございます。
もともと HTC カメラ頑張ってましたもんね。
そうですね、であと音もこだわってまして、あのステレオスピーカーをこの見えないところに導入してますんで、あの YouTube なんか見られる時も結構臨場感のある音で楽しみいただけるということになってますし、でなおかつですね、一つ日本でしかない防水機能、
はい、
防水防塵機能を備えておりますというのが特徴で、日本でキャリアさんが出しているようなハイエンド機に近い仕様になっているものがデザイアでございます。
ですよね、スペック的には結構申し分ない感じだったりしますよね、
はいはいはい、でもう一機種でございますけれども、はい、あのデザイアの626というですね、はいはい、まあ、どちらかというとデザイアアイはディスプレイが 5.2 インチですので、はい、ちょっといろんな写真とか綺麗に大きく見たいっていう方向けの商品なんですけれども、
はいはい、
デザイア626はもうちょっと女性もですね片手でこう持てるような5インチサイズにしまして、はい、ただ機能はですねもう十分な機能を入れてなおかつシンプルにしているという商品になってます。ただデザインはですねやはりちょっとポップな感じで女性あるいは若者層にも受けられるようなデザインに しております。はい、
そうですよね。全体的に、はい、まあ、アイもそうですけど、あんまりそのシムフリースマホっぽくないデザインというか、はい、
そうですね、
非常に色合いが、
カジュアルですね、
独特な、はい、カジュアルな感じですよね。うん、
で大体今までですね、シムフリースマホって言いますとキャリアさん向けのようなメタル感のあるイメージが強かったんですけども、はいはい、ね、本当にそれだけかなっていうところもありましてですね、でカジュアルなイメージの端末をぜひシムフリーには入れていきたいなっていう気持ちもありまして、こういう選び方をしました。
結構店頭で目立ちそうな感じですよね。は
い、
う
ん、目を引きますね。あと丸みがあるっていうのもちょっと特徴ですね、はい、これは。
で非常に持ちやすくて、その周りがですね、実はちょっと材質が違いまして、はい、ちょっとソフトなんですよね。ですからちょっと滑りにくいっていうんですかね、はい、安心してお持ちいただけるという形になってます。
実際まあ発売されて1ヶ月弱経ちますけど、はい、どんな感じでしょうかね、反響というのは。
やっぱり反響はかなり大きくてですね、はい、今までどうしてもキャリアさんでしか手に入らなかった HTC の商品がやっとお店で買えるようになったということと、デザイアアイのですね、目立った特徴っていうのも非常に評価いただいてですね、多分販売云々っていうよりも知名度が少しずつ上がってきたかなというふうに感じてます。はい、
そもそもそのね、 HTC、まあ、ずっと、まあ、KDDI 向けがメインだったりしましたけど、はい、SIM フリー市場に参入したきっかけといいますか、はい、狙いというのはどの辺になるんでしょうか。
実はですね、やはり今ちょっと触れましたけれども、はい、どうしてもですね、 HTC というブランド自体がですね、キャリアさん、特に au さんですと、まあ、弊社の力がちょっと足りない部分もあるんですけれども、年に1機種導入するっていう形になってきたんですね。で1機種導入ですと、だいたい6ヶ月ぐらい経ちますと皆さんも忘れていきがちな感じになってしまいますので、でぜひ年中ですね、お店に置いてありますっていうことを、状況を作りたかったんですね。いくら宣伝をですね、ガーンと発売当初に打ってもですね、なかなかそれがこう、うん、キープできないという、
う
ん、悩みもありまして、
う
ん、で実は買っていただくと非常に満足いただけるっていう、うん、アンケートの数字も出てますので、うん、ですからできるだけ手に取っていただけるようにしたいっていうので、うん、SIM フリーに参入して、うん、でお店に置いていただくということが一番のSIM フリーに、まあ、これ実際は再参入なんですけども、
そうそう、ね、
弊社先駆けといいますか、そのだいぶ前にですね、SIM フリーの端末を出したことがありまして、
ね、まだ MVNO なんて言われてなかったといいますか、
はいはい、
ね、それこそ各携帯キャリアが、ね、SIM カードを他社に出してない頃に、はい、なぜか HTC 頑張りすぎて SIM フリー端末を出し、
はい、
まあ、悲しい結果に終わるっていう、
だいぶ先取りした感じですね。
先取りをしすぎてしまったということがございました。
っていう意味でもすごいチャレンジングな会社だなっていうのはね、スマホ好きからすると、はい、やっぱり認識されてるっていうところあったりしますよね。はい、であとおそらく他の、ね、SIM フリーメーカーに比べて優位なのはやっぱりキャリアビジネスをずっとやってて、はい、キャリアの品質に慣れてるっていう点はやっぱ強かったりするんですよね。
はい、やはりキャリアさんの場合ですね、ネットワークとの関係性とかですね、うん、はい、その感度の取り方とか、うん、使い勝手も当然なんですけども、はい、それ以外にやはりサクサクと使っていただけるとかですね、うん、そういうところをかなりきちっと厳しく見ていただけるので、うん、でそういうご要望にずっと対応してきたっていうのは強みとしてあると思っています。
はい、ね、ずっとまあ HTC キャリア向けやってる時に、はい、まあ、取材も何度もしましたけど、はい、やっぱりその台湾メーカーからすると、はい、日本のキャリアのクオリティに応えることが重要だっていうね、はい、そこで認められるとグローバルでも展開しやすいって話もしてたし、かたやキャリアに話を聞くと、まあ、HTC だと言ったことをすぐやってくれるとか、はい、開発力もあるから、うん、まあね、それでいてグローバルメーカーとしてのブランド力もあるというところで、はい、KDDI と HTC の関係はね、ずっと良かったのかなという感じです。は
い、ありがとうございます。
まあ、は
い、
そういったね、はい、日本の事情を分かってるメーカーが SIM フリーとしてきっちり投入してくるっていうね、意味は大きいのかなという気がします
よね。はい、であと、まあ、もう一点キャリアさんに納入させていただいていて、はい、まあ、構築できたことは、はい、やっぱり品質 確保っていうことと、うん、もう一つそのサービスをお客様に対してきちっと、うん、提供できるということなんですね、はい、ですから今回もですね実はそのポイントが重要になってまいりまして、はい、きちっとですね何があってもこの番号にフリ、うん、コールトールフリーナンバーがございますので、はい、そちらにご相談いただければ使い方からとか、うん、壊れてしまったとかいう時もご相談いただけるコールセンターを準備しました、うん、でそれもきちっと時間内にお直しして返すとかですねそういうサービスも提供できるようになってます、
はい、
ちなみにコールセンターの番号なんですけれども今から申し上げます。0800-000-0117もう一度繰り返しますけれども0800その後0が3つそれから0117でございます。よろしくお願いします。
はい、ね、やはり今 SIM フリー市場盛り上がってますけど、はいね、そこのサポート力って結構重要だなってなかなかまだねこう注目はされてないですけど、はい、っていうところで HTC は頑張ってるという感じなんですよね、はい、もし壊れた時も問題ないサポート体制になってるんですよね、
は
い、
一応ですね弊社の工場に一旦送りいただいてで弊社の修理拠点に入りましたら、はい、2日以内に修理を終わらせて、はい、最短ですとだいたい5日以内ぐらいにお直ししてお返しできるという状況になってます。で今やっとそのルーティンに回ってまいりましたので、
はい
はい、
週末土日かかってもその日数でいけるっていう感じですかね。
ですね一応ですね24時間ではないんですが、はい、365日、はい、コールセンターは入っておりまして、はい、営業時間はございますけれども、でその時間にお電話いただければ修理の予約ということもできますので、
はい、その辺の安心感っていうのは非常に必要なのかなっていう感じはしますね、うんはい、あと今回あれですよね楽天モバイル限定カラーみたいなのも用意されたりするんですよね、
は
い
は
い、
楽天モバイルさんは非常に前向きな、はい、結構いろいろなことをチャレンジされる会社で、うん、弊社にもいろいろご要望 SIM フリーに参入する前もですねもうすでにいろいろお話いただいたりしてまして、はい、で結構長い期間お付き合いさせていただいててですねでアドバイスもいただきながらですね、はい、今回こういうものを導入していこうかなっていうことで、まあ一般に販売しているものと限定カラーがあった方が販売しやすいということもございましてそういう意味でですね限定色を用意したということでございます。
ね、やはり MVNO としてもね、はい、他社とも差別化したいしっていうところもあるでしょうし、はい、かといって MVNO オリジナル端末を作られても、ね、ユーザーからするとねそんなのいらんわっていう感じなので、はいはい、それであればまあね端末メーカーのグローバルなもので、はい、この MVNO しか買えないものという方がまあ一番現実的なのかなという感じですよね、はいはい、差別化できてる感じですかね SIM フリー市場の中で
ですね、一応その差別化って言いますか、まあ、今までの流れのデザインではないとかセルフィーに強化した端末とかですね、はいうん、そういう意味ではまだ1ヶ月しか経ってないんですけども、ほとんど の, そのメインの量販さんのお店には展示いただいているという状況がやっと作れたという状況ですので、これからさらにそのプロモーションもやっていきたいなというふうに思ってます、う
ん、感触としてやっぱり今まで、ね、HTC の端末使ってたユーザーが多いのか、はい、それとも全く新しい人を取れてるのかって何かありますか。
そこまでの数字はなかなか、はい、取れないんですけども、はい、まあお話を聞いてる感じではですね、はい、発売当初は当然、はい、HTC のファンの方がやっと導入されたのかということで買っていただいてたと思うんですね。でもだんだんですねそうではなくて、一般の、この HTC を知らなかった方々にも少しずつリーチし始めてるのかなという感触は持ってます。はい、
今回 SIM フリー端末出してますけど、はい、KDDI からこう、はい、イラッとされたりはしてないんですかね。大丈夫ですか。
正直言いまして、はい、KDDI さんも、はい、やっぱり HTC のブランドをもっと知名度上げてほしいという知った激励もいつもいただいてまして、いい商品なんだから手に持っていただかないと、
まずは
販売が伸びないということでですね、やっぱり知名度上げてほしいと、でそのウィンウィンの関係でですね、我々も知名度を上げたかったということもございまして、やはりお店に常に置いてあるっていうのはすごい知名度向上に貢献するんだなということもありまして、と同時に HTC の e ショップっていうウェブショップもオープンしましたので、うんうん、そういう意味でも少しずつ知名度が向上してきてるということで、うん、そういった意味ではお叱りというよりもですね、うん、評価いただいてるんじゃないかなというふうに勝手に思ってます、うんはい、
今後もキャリア向けも当然続ける感じですよね、は
い、そうです、うん、続けたいと思います、うん、はい。
そこっていうのはやっぱりキャリア向けっていうのはどちらかというと、まあ日本仕様もっとね、それこそお財布携帯とかそういうのを対応しつつハイスペックなもので、 SIM フリーはどちらかというとまあ手軽だけどいいものっていうのがそういう住み分けになっていく感じなんですかね。
やはりどうしても日本スペックキャリア向けの商品っていうのはまあフラッグシップであり、グローバルでいうとフラッグシップの商品に日本向けのフェリカとかまあお財布携帯ですねとか防水、それからワンセグフルセグ、こういういろんな機能をですね詰め込んで設計する必要があります。ただそれだけの価値のある販売するときもですね、いろいろなご支援もいただけますし、我々はその側面的にエディリアさんが販売しやすいようなプロモーションをしていくという形なんですけども、そういった意味では SIM フリーとは全く違う世界だと思ってます、はい、
やっぱり届くユーザーも違ったりしますもんね、はいはい、あと個人的に私 HTC 製品で最近買ったのってアメリカで Windows フォン買ったんですよ、はい、質感も良くて満足して使ってたりするんですけど、はいはい、日本で Windows フォンなんて可能性はないんですかね。
これはですね、はい、なかなか答えられないと思うんですが可能性はないことはないと思うんですね。でただこれって正直申し上げましてですね、はい、卵が先か鶏が先かの議論にいつも陥ってしまうんですね、はい、どれだけ販売できるんだろうかっていうことと需要があるんだろうかっていうことと、なおかつその需要がある場合は当然やりたいですし、ただし出さないと需要がわからないということもありますんで非常に悩んでます正直言いまして。でただ弊社の場合は昔から Windows のモバイル端末を作っていたということで、まだ脈々とその DNA は続いておりますし、そこに Android が加わってきたという感覚ですので、できれば見通しがつけばですね考えたいなというところでございます。
ね、Windows 10モバイル、ね、はい、出始めてますけども、はい、日本市場だとやはりその、ね、安価なものというか比較的スペックが低いものばっかりなの で、はい、
そうですね、
参入メーカー増えているものの、はいはい、ね、Windows 10モバイルの、ね、目玉機能であるコンティニウム、はい、スマートフォンをケーブルにつなげてディスプレイにつなげると、はい、まあまあパソコンのようにつなげるって使えるっていう機能を満たしている、はい、スペックを満たしている端末が日本市場ではおそらくなさそうなの で、はい、本来であれば個人的には HTC にはハイスペックなものを日本でね Windows 10モバイル出してもらって、コンティニウムがちゃんと使えて日本のキャリアもつながってサポートも安心して使えるものを出してほしいなというところはちょっとね、
正直言って個人的にはですね、はいはい、やはりデバイスフリーっていうかパソコンからタブレットからスマホまで、うん、全てクラウド上で同じファイルが見れるとかですね、うん、プロセスができる、うん、引き継いでいけるっていう状況がやっぱりビジネスマンの方だけではなくてですね、まあ、うん、一般的なエンドユーザーの方にとってもすごく面白いんじゃないかなと思ってるんですけれども、うん、ですからそれがやっぱなんとか Windows 10になってから、うん、まあ、マシンって言いますか UI もかなり良くなってきましたし、うん、使い勝手のところも良くなってきてるので、うん、あとはコンテンツって言いますか、うん、アプリケーションがいかに Android から移植できるのかなっていうところも関わってくるんじゃないかなと思ってます、うん、はい、
なので、まあ、おそらくね、とりあえず今出てる、ね、SIM フリースマホが日本でいっぱい売れて、はい、HTC 日本儲かれば、はい、ね、10モバイルも出てくるのかなという、はい、そんな感じですよね、はい、はい、最後に今後のまあ戦略みたいなものがあったりしますか、はい、語っておきたいことってあったりしますか。
ですね、やはり我々一般のユーザーの方々って、うん、HTC って名前知らない方が結構多いんですよね、うん、はい、ですから知名度底上げしていきたいということと、うん、我々 HTC の一つの DNA として金属筐体メタル筐体っていうのがやはり一つ大きなポイントでもあるんですね、はいうん、M シリーズというフラッグシップスで金属筐体ずっとやってきて、はいうん、でその技術がいろいろな別のベンダーさんにも使われているというところもありますので、そのメタルの先駆者としてなんとかそのメタル筐体のモデルをできれば近い将来に導入していきたいなという野望を持っております。
はいね、自分もだから、ねはい、アメリカで使ってる端末はメタル筐体で非常にいいんですよ、はい、ただねやはり日本市場だとあんまり受けないとかっていう話もあったぐらいなんですが、はい、ただね今こそ HTC としては、うんはい、あの金属で出した方が結構ね今スマートフォン似たり寄ったりのデザインなので各社ね、はい、っていうところで言うとあの端末出してくるとまたね個性が光っていいのかなって気がしますよね。
ですからまあ来年にかけてなんとかこう、はい、尖ったデザインのですね、ものを導入できればなと考えております。
はい、期待して待っていたいと思います。はい、あとリスナーに何か伝えたいことあったりしますか。
は
い、
あの一つですね、はい、お土産を今日はお持ちいたしまして、はい、実はですねあの、まあ、ちょっとクリスマスにかけてですね、はい、リスナーの方々にですねちょっとプレゼントを用意したいなと、はい、いうふうに思ってます。
ありがとうございます。
実はですねそのクリスマスにかけて、はい、ぜひ弊社のオフィシャルフェイスブックアカウント、はい、注目いただきたいと、はい、でそこでですねキーワード、はい、今日発表しますの で、
はい、ここで
内容につきましては、はい、フェイスブックアカウントでご紹介したいというふうに思っております。
了解しました。はいはい、ちなみにそのキーワードっていうのはどんな感じでしょうかね。
何にしましょうか
ね何がいいんですかね。
あのそれではちょっと私の名前と石川さんを混ぜてですね、番組名を加えまして、はいはい、タマの石川ナンバーワンというキーワード、はい、ぜひ覚えておいていただきたいと、
はい、でこれで覚えた上で、は
い、分かりやすい
Facebook の HTC の
アカウントを見ていただきたい。
はい、分かりました。
はい、本日のゲストは HTC 日本株式会社代表取締役社長玉野博さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上日本市場のポイントはグローバル企業 HTC の SIM フリー戦略でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さてそろそろ最後のご案内になりますが、番組では年末の放送に向けて2015年スマホ界重大ニュースをお届けする予定です。そこでリスナーの皆さんには今年スマホ界であった中で印象に残ったニュース、あなたの身近で起こったスマホ関連の重大な出来事、この2つのテーマで投稿を募集しています。番組宛てメールフォームまたはツイッターで投稿してください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。さあ本日ゲストにお越しいただきました玉野社長から、ねはい、プレゼントがありますね。ね
クリスマスプレゼントね、
はいはい、ここであの改めてですねキーワードをちょっとお伝えしておこうかなと思うんですけれども、キーワードは玉野石川ナンバーワンです。
はい、
詳しくは公式 Facebook にてご確認ください。はい、さあ石川さん来週ですが、はい
来週ですけども角川ドワンゴさんにお越しいただき、来年から始まる通信制高校についてのお話を伺したと思います。ドワンゴがネットやスマホどう絡めて高校を作っていくのかというところ、うん、ぜひともねいろいろ聞いてみたいなと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ピナスク班